ちっとも学者ではありませんが、私は歴史に学ぶことが好きです。特に教会史について学ぶことが好きです。そして人の働きを読むのが好きです。人の働きには、初期のキリスト教の意味深い歴史が記録されているからです。人の働きに記録されている通り、イエス・キリストの最初の教会はイスラエルのエルサレムにありました。御霊はエルサレムで初めて信徒たちの上に臨まれたからです。エルサレムに教会があったからといって、当時エルサレムに教会堂があったというわけではありません。実は聖書は教会について語るとき、教会の建物を意味しません。むしろイエス・キリストを信じる者たち、言い換えれば信心の団体を意味します。初期のキリスト教の信者たちは教会堂を持っていなくて、おまけに多くは貧しかったのですが、神様に非常に用いられたのです。彼らは物質的に裕福ではなかったにもかかわらず、霊的な富に恵まれたので、多くの霊的な実を結ぶことができました。さらに信者たちは男も女もますます増えていきました。例えば信仰のために迫害された時でさえ、彼らの数は増えていきました。その上、神様は彼の間で多くの奇跡を行ってくださいました。初期のキリスト教の信者たちは、富や礼拝堂などを持っていなかったにもかかわらず、なぜいよいよ栄えたのでしょうか。なぜエルサレムの教会は聖霊に満たされた教会で知られていたのでしょうか。その質問に答えるには、私たちは使徒の働きを学ぶ必要があると思います。使徒の働きにはエルサレムの教会の特徴が記録されているからです。使徒の働きに描写されている通り、初期の教会の特徴の一つは、信者たちが一緒に祈ることに専念しているということです。実際彼らは祈りのために毎日集まったようです。したがって神様は彼の祈りに耳を傾けて、驚くべき祝福を教会に注いでくださいました。エルサレムの教会は信者が一緒に祈りに専念していたことで知られていましたが、二次教会キリスト教会はどうでしょうか。正直に言えば、教会として私たちの弱点の一つは、あまり一緒に祈っていないことだと思います。というのは、日国キリスト教会の月に2回の祈祷会の出席率が低く、また毎週の日曜日の間にも祈り時間がありますが、祈る人が少ないからです。神様がエルサレムに のある教会を祝福されたように、日国キリスト教会を祝福してくだされないのは、私たちは教会として一緒に祈ることを怠っているからではないでしょうか。確かに牧師として、日国キリスト教会の信者たちが一緒に祈るのを怠った責任はある程度私にあると思います。それで、教徒大衆、信者たちが一緒に祈るというテーマで、 2回話したいと思います。その2つの話で人の働きを通して初期のキリスト教の信者たちの祈りの生活を学びましょう。先ほど言ったように1世紀のエルサレムの教会は信者が一緒に祈ることに専念していたことで知られていました。それで今日最初の話で次のようなことを調べましょう。なぜエルサレムの教会の信者たちは一緒に祈ることを専念していたのでしょうか。まあ一つの理由は教会の指導者たちは一緒に祈ることに専念していたからです。使徒の働き一章の実節見てください。一章の実節から読ませていただきたいと思います。イエスが登って行かれた時、すなわち天に戻った時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人たちが二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に昇られたこのイエスは天に昇って行かれたのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。その山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離だった。彼らは町に入ると泊まっていた屋上の間に上がった。この人たちはペトロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトモス、バルトロマイとマッタイ、アルパオの子ヤコブと熱心遠いシモンとヤコブの子と子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にみんな心を合わせて祈りに専念していた。その時その弟子たちは次のようなことを考えた。キリストが天に戻りましたが頭にまた来られると信じていました。だからずっと天に向かって待っていました。でもキリストはすぐ戻ってこらなかった。それで教えられた通りにエルサレム離れないで聖霊様を待ちなさいという言葉を信じて祈り続けました。最初からその教会にその一緒に千年に祈りに専念にすることによって知られていた教会でした。その時だけではなく教会が生まれたから、すなわち聖霊様が与えられた時でもその指導者たちはその習慣を続けました。見てください。使徒の働き6章、使徒の働き6章、6章の1節から4節まで読ませていただきたいと思います。6章の1節、その頃弟子たちが増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で農作りにされていたからである。そこで十人の使徒たち全員を呼び集めてこう言った。 私たちが神の言葉を後回しにして、諸国のことに使えるのはよくありません。そこで、兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たちを7人の選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に与えらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。ずっとその指導者たちに祈り続けました。それで教科の、新しい使徒が与えられたときに、それを気がつきました。私たちの教会、私、指導者たちは、祈ることに専念している。分かった。影響を受けました。だから、結局、当時の信者たちは同じように、指導者たちと同じように、祈ることに専念していた。なぜその教会はね、祈りのことに専念していたのでしょうか。先ほど言った通り、指導者たちはそのことをしましたから。また、信者たちが一緒に祈るのは当然だからです。見てください。この使徒の働きの2章に戻りますが、もう一度40節見てください。ペテロはこの方向に多くの言葉を持って証しをし、この聖霊様が与えられた日、その曲がった時代から救われなさいと言った彼らに勧めた、信者たちに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けて、その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは、これ大事なことで、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンの先祈りをしていたことですね。固く守ることね、これね、それね、教えのことだけではなく、この言語で交わることも同じように、それを優先して4つのことをしました。その教会、お金を持てなかった教会、まず人たちの言葉に耳を傾けた。皆さん、当時人がね、聖書を持っていませんでした。旧約聖書はありましたが、それはね、一般の人は聖書を持っていませんでした。それね、イスラエルのそれぞれの町には、また海外にも、もしイスラエル人たち住んだらね、街道がありました。その街道の本棚に置いてありました。土曜日だけにその街道に行って、誰かね、その巻物ね、出して読んでくださいました。一般の人は聖書を持っていませんでした。また新約聖書まだ与えられてないので、だから神様はその時代、人たちを通して人に言葉を述べ伝えた。そのことを優先します。それだけではなく、交わり。皆さん、教会はね、家族です。家族の場合は交わりすごく大切です。もちろんそれぞれの役割が違います。お父さんは職場に行きます。お母さんは、これね、子供たちは学校に行っています。でも皆さん書いて、一緒に時間を過ごさなければ親しくならない。キリスト教の家族同じです。もちろん私たちは家で神と個人的な時間を持ちますが、でも交わりすごく大切です。だから私たちは集まります。初期のクリスチャンたちは本当にエルサレムの教会の場合に毎日集まりました。それだけではなく、パンの先、2つの解釈があります。もしかすると、一緒にもてなすことに、その時ね、教会が生まれた日ね、 外界からお祭りのため、ユダヤ教のお祭りのために多くのユダヤ人たちはエルサレムに持ってきた。そこで福音聞いて信じた。すぐ自分の国に戻りませんでした。だから泊まるところなかった。食べ物もなかった。エルサレムに住んで信者たちはその人の招いて一緒に旅ました。25キリスト教会に礼拝後食事会を行います。理由は皆さん、ただ皆さん のお腹が空いているから、そういうことではなく、交わりだ。すごく大切です。と一緒に、また祈りをしていた。実は、当時、人たちがね、エルサレムに住んでいた人たちがね、毎日3時頃、宮に行って祈る時間のために。だから、なぜ結局その正気の信者たちね、正気のキリスト教の信者たち、特にエルサレムに住んでいたね、祈ることに専念していたから、それは当然のこと、当然の方ですからです。ヘブル辞書25節開いてください。ヘブル辞書の25節。辞書の25節、ある人たちのように、一緒に集まることをやめたりしないで、書いて励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。もちろん、集まるのはね、すごく大切です。それで、集まるときに、もし、私と互いに励まし合うことができます。誰かがね、私のために祈ってくださると、私は嬉しくなります。やっぱり一人でではなく、家族と一緒に日々を過ごす、助けがあります。それでも一緒に集まらなければなかなかそのことができません。その時必ず一緒に祈りました。一緒に のために祈りました。大事なことです。またガラテヤ6章開いてください。ガラテヤ6章の2節、6章の2節読ませていただきたいと思います。互いに重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。一緒に集まらなければ、なかなか相手の悩みがわからない。今この時代、すごく便利ですね。皆さん、みんな自分の、iPhone ね、持っていますね。すぐね、祈ってほしいことがあればね、すぐできます。とてもいいことです。ただね、何か一緒に集まって、その祈りを聞けば、非常に励まされる。ああ、その人、本当に私たちのものに追ってくださると、こう感じます。私たちは、家族の場合、本当の家族の場合は、それがありますね。お父さんは一生懸命働きます、家族のために。大事なことね、お母さんはね、料理をしてくださるとかね、その一緒に協力して、教会は同じですよ。そのために私たちは集まります。メッセージを聞くためだけではなく、この日曜日私たちは互いに励まし合うために集まります。祈っていただくために集まります。賛美を捧げるために祈ります。正気の教会と同じように、私たちは言葉に耳を傾ける、交わり、またパンの先、そして一緒に祈ります。正気の信者たちね、その熱心に祈ること、一緒に祈ることに 専念していることで知られていました。なぜでしょうか。まず最初から指導者たちはそのことをしたからです。また信者たちは、ね、家族で一緒に祈ることは、これは当然のことです。もう一つの理由があります。それは祈りの結果、神様多くの不思議を行ってくださったからです。ミッションの人の働き、ミッションに戻ってくださいませんか。ミッションの今度43節から読ませていただきたいと思います。そして一度の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちはみんな一緒にいた。一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していた。そして毎日心一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために恋をもたられた。そのすべての民はまだ救われていない人たち。主も毎日救われた人々を仲間に帰ってくださった。だから信者たちがだんだん増えていきました。なぜでしょうか。その教会の信者たちはあまりまだ神様のことをあまり知らなかった。自分の聖書も持ってなかった。でも祈りの力を経験したので祈り続けました。一つの実例ですが、今度4章開いてください。人の働き4章、人の働き4章23節から読ませていただきたいと思います。ある時に、ね、ペテロとヨハネはイエス様の御名によって、まあ、神様はその祈りに応えて足不自由な人を神様癒してくださいました。それで人はそれを見て集まりました。あなたはどの力によってできた。そしてペテロはそれからキリストのことを述べ伝えた。もちろんキリストの復活も伝えた。当時のユダヤ教の指導者たちはキリストが大嫌いだから、結局ペテロ、ヨハネを牢屋に入れた。でも皆さん、神様の絵の力によってその釈放された時、次のことが起こりました。この4章23節、釈放された2人はヨハネとペテロね、仲間ところへ、だから他の弟子たちのところに、信者たちに行き、最初たちや教徒たちが彼らに言ったことを残らず報告しました。これを聞いた人々はみんな、このエルサレムに住んでいた信者たちはみんな心一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中にすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。だから旧約聖書の言葉を引用しました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに 反抗して一つに組んだ。事実、ペテロと、ごめんなさい、ヘルトとポンテオ・ピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべ、イエスに逆らってこの御幕に集まり、あなたの御手と御心によって、あらかじめを定めてになったことを行いました。すなわちイエス・キリストの十字架のこと。主よ、今は彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせて、ごめんなさい、語らせてくださいます。私たちを守ってくださいと祈りませんでした。その迫害がなくなるように祈りませんでした。ただ私たちこれから以前と同じように大胆に御言葉を伝え続けるように、30節、御手を伸ばして癒しを行わせ、奇跡ね、あなたの聖なるしもべイエスの御名によってそれ祈りこと、印と不思議な技を行わせてください。彼らこの祈りと、その集まっていた場所が振り動かした。信じた者の群れは心と思いを一つして、誰一人、あ、ごめんなさい、私間違えました。彼らがこの祈りとその集まっていた場所に振り動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語りました。繰り返して祈ったからです。祈った時、私たちは多くの場合に何か守られるように、問題に直面しないように、でも彼は違いました。彼はね、祈って神様ますます奇跡を行われるように、他の人が信じるように、ただそのために自分が大胆に御言葉を伝え続けなければならないので、聖霊に満たされたと勇気が与えられた、その結果として依然と同じように御言葉を伝え続けました。その結果としてまた信者たちは増えてきました。その時皆さん、指導者たちだけではなく他の信者たちをその時集まって祈りました。なぜその初期のキリスト教の信者たち、特にエルサレムに住んでいた信者たちはね、一生懸命祈ることによって知られていたのでしょうか。まず指導者たちはそういう生活を公で見せてくださったからです。指導者たちは、まず指導者たちは神様の御言葉を守らなければ、一生懸命祈らなければ、一般の信者たちはそのことをしません。私がそういう生活をするように祈ってください。教会の信者たちは一緒に祈ることに専念していたからです。また信者が一緒に祈るのは当然だからです。そして祈りの結果、神様多くの不思議を行ってくださったからです。ですから最後に皆さんと一緒にローマ12章の言葉を 見たいと思います。ローマ人への手紙12章、10節、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、 尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉でお語らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みいただいた喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。そうすれば神様はここで現在、この町で、また人の心を動かせて、私たちにも勇気を与えてくださる。私たちは弱いですが、強い神様私たちも知って、またこの教会に新しい信者を加えてくださると信じています。初期の信者たち、多くの場合は、富を持ってなかった、自分の家を持ってなかった、教会でなかった、あまり高い教育を受けなかった、でも力がありました。一緒に祈った彼です。だから教会として一緒に祈りましょう。